健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます。峰拓人です。
佐々木みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部臨床検査技師の石井健二さんです。
おはようございます。石井健二です。よろしくお願いいたします。
はい、石井さん、早速ですけれども、はい、ちょうど今の時期って言いますか、ちょうど夏場は皆さん気になるのが食べ物との関係、食中毒のですねことについて、はい、ちょっと今回具体的な話っていうか聞きたいんですけれど、はい、ご説明いただけますか。
はい、それではちょっとですね、食中毒につきましてお話ししたいと思います。食中毒の原因菌っていうのはですね、本来その細菌感染によるものなんですけども、大きく分けますと感染型の食中毒菌と毒素型の食中毒菌というふうに分けることができます。で、その食中毒の原因菌となる、いろいろな細菌がいるわけなんですけども、その中でもスタンダードに代表的なものというのは、皆様もご存知かもしれませんけれども、サルモネラ菌、それから腸炎ビブリオ、キャンピロバクター、こういうグラムミニセノカン菌とか、あと黄色ブドウ球菌、それから嫌気性のボツリヌス菌で、あと、テレビとかマスコミなどでも話題になった、O157 なんかで、結構高名な腸管出血性大腸菌なども食中毒の原因となります。
この食中毒になった時にですね、その症状が出るのに出方として、いろいろケースあると思うんですよね、はい、例えばお腹の調子が悪いとか、はい、吐き気するとか、はい、熱が出るとか、
は
い、
それは菌によって違うんですか。
そうですね、発症の起源がですね、はい、やはりちょっと違うというのが言えると思います。先ほど申し上げました感染型というのは、まずその食材とかに付着した菌を摂取して、はい、それで要するに腸管の方で増殖した段階で発色してくるケースですね、うん、それからもう一つ一方のもの、毒素型の食中毒菌というのは食材についていて、あらかじめ増殖した上で毒素を産生したもの、その食材を経口的に摂取して発症するという2つの形式があると思われます。
それはもともと食べ物についている毒なわけですか。
食べ物についている毒というよりも、食べ物についた細菌が毒素を産生するという形ですね。
作っていってしまうわけですね、
は
い、
そうですね。ですから細菌が増えたものを、毒素を産生したものを食べてしまうか、それとも細菌がただついているものを食べてしまってお腹の中で増やしてしまって発症するかという、簡単に申し上げますとそういう形になると思います。
それを防ぐにはどうしたらよろしいですか。
そうですね、食中毒の原因となるもの、結構いっぱいあるんですけれども、その中でもまずその細菌のですね、発育する因子というものがございます。で、その発育因子っていうのは、まず一つ目として栄養源ですね。細菌が発育するためには高タンパクなものが必要になってきます。それから細菌に欠かせないものは水分です。で、水分というのは食材の中に含まれてますけれども、大きく分けて2つに、結合水と自由水というふうに分かれます。で、結合水というのは炭水化物とくっついた水分とご理解ください。で、自由水というのは、これは主に細菌が、水分として補給するものを自由水と言います。で、それから次に来るのが、細菌が増殖するのに必要なのは温度ですね、うん、これがやはりその温度として一番最適な温度、この場合指摘温度と言います。この温度がだいたい35度から37度付近ということで、この時期ですね、だんだん気温も上昇してきて暖かい時期が多いと思いますけども、そうした場合に食材がある程度温まってしまうと菌が繁殖しやすくなるという、そういう現象のもとにこの時期気をつけなきゃいけないと思います。
温度が今35度から37度とおっしゃいましたけれども、はい、温度が高くても湿度が低ければ繁殖はしにくい。
その通りです。
その湿度というのは水分 の条件の中に入るわ
けですか。はい、そうですね、入りますね。ですから梅雨の時期によくその食中毒を起こすというのは、一つとしてその食材からでなく、まあ、要するに大気中の湿度というものも細菌が取り入れる。またその湿度が高いと食材から水分が逃げないですよね。そうするとそれだけ細菌にとっては有利な増殖的な環境が整うという
居心地がいいわけ
ですね。はい、そうですね。
そうしますと6月よりも7月の方が食中毒は少ないですか、患者さんは。
いや、やはり6月から7月8月と8月、やはり9月ぐらいまでは多いですね。
同じくらいの
発生状況としては、それでやはり梅雨の時期というのはやはり温度は上昇しますけれども、やはりその湿度の方が高いという状況がございますので、そのバランスでですね、菌によってもそれぞれ発育温度とそれから湿度の問題がありますので、それぞれ違うようなバランスがあって、その中で発育してくるということで多少の違いはあります。
そうしますと食中毒にならないためには何をどうしたらいいわけですか。やはり
そうですね、まず食中毒の予防策として3つお話ししたいなと思うんですけども、まず1つとして要するに、菌をですね付着させない、これは要するに食材等にですね菌を付着させないという意味を指します。でこれはどういうことかと言いますと、裏を返せば清潔を保つということになります。でまあ、その清潔を保つことも大事なんですけども、やはり食材というのは長く置いておくと良くないわけなので、なるべく新鮮なうちに接触する、迅速接触するというのが一つ目だと思います。はい、で二つ目としては、例えば細菌が付着してしまった場合には増殖を抑制するということが一つの観点にあります。でその増殖を抑制する観点には主に冷却と乾燥というのがあります。先ほどもその梅雨時期の乾燥という話もございましたけども、当然菌の場合は4度C 以下では発育が非常に鈍ります。で凍結などではもうほとんどその菌は活性化せず自然にだんだん死んでいきます。ただ生存はまだしておりますけれども、そういった意味で、まあ、冷却というのは非常に大事なんですけれども、一般家庭の冷蔵庫ではやはり物を詰めすぎてしまうというケースがやや多いと思うんですね。はい、そういうことですので、やはり冷蔵庫を過信しない で入れる場合には7割程度にしておくというのが一つの工夫だと思います。
はい、
それから3つ目としては殺菌と不活化ということで加熱ということを一つ申し上げたいと思います。で通常の細菌の場合というのは75度 C1 分でだいたい死滅させることができます。ただ中には嫌気性菌といいまして、蛾胞、要するにプロテクトするような殻を持った細菌がいるわけなので、そうした場合には100度 C で1時間加熱してもその蛾胞が壊れません。120度 C で例えば20分ぐらい加熱するような形でないと蛾胞というのは壊れないという菌もございますので、その辺を注意願いたいと思います。
今食中毒のお話をいろいろお聞きしましたけれども、はい、石井さんの専門は微生物検査室検査ということが、ね、お仕事っていう、
はい、食中毒の原因菌もですね微生物検査の中の一つなんですけれども、やはりいろいろなね微生物検査を日常現場でですね検査しております。まあ、検査材料というものは、まあ、要するに人間の体の部分のものであれば何にでも検査材料になるんですね。それはその人間っていうのはある意味その微生物と共生しているようなことが言えると思うんですね。
例えば腸の中とか
そうですね。はい、そうですね。例えばこの皮膚種子を取ってみても、黄色ブドウ球菌とか表皮ブドウ球菌とかは通常おりますし、でそういう菌が悪さをする菌と本当に悪い菌と、そうでないいい菌っていうのがあります。善玉菌悪玉菌っていう形の、
よく聞きますよね。
はい、例えばそのビフィズス菌などは善玉菌なんですけども、逆にその善玉菌悪玉菌と一番たちが悪いのは日和見菌っていうのがありますね。
あ、そういうのあるんですか。
はい、
どっちつかずなんですか。
そうなんです。まあ、要するに宿主である人間の体の免疫機能が低下した場合には悪さをする、で健康な場合には知らん顔をして、そこにいるというような日和見感染菌というのがいます。 そういう菌の要するに炭焼きができると思います、
うん、それでその微生物検査っていうのは、はい、日々何をどういうふうにされてるんですか。
今日も行ってきたわけなんですけれども、まず検査材料、患者さんから、提出いただいた検査材料、それをですね寒天培地という寒天を固めたもの、シャーリに流し込んだものなんですけども、うん、そちらの方に検体を塗ります。でそうするとシャーリに塗ったものを一晩、35度 C のフランキにて培養すると、翌朝一つの菌が2つに分かれて、2つの菌がまた2つに分かれてという体数増殖をして、はい、そのコロニー自体が塊となってコロニゼーションするわけなんですね。それがまあ肉眼的に見える形になります。
あ、ちっちゃくて見えなかったのが肉眼で見えるようなんです、
はい、
あ、増殖して、
はい、だいたいコロニーの大きさは1ミリから2ミリぐらいの直径になるんですけども、まあ、円型になりますね。それでそのコロニーがですね非常にいろいろありまして、色的にも違うので、ちょっと私としては健全な言い方ではないかもしれませんけども、見るのが楽しみなんですね、翌朝。
綺麗なのもあるわけですね、
はい、色が例えばどういう色になるんですか。
そうですね、いろいろな菌でいろいろな色があるわけなんですけども、やはり僕が綺麗だなと思うのはコロニーが紅色になったりする菌。
赤いんですか。まあ、
セラチアっていうんですけれども、そういうのは赤色の菌で非常に綺麗な色をしてます、うん、でまた逆に緑膿菌という菌があるんですけれども、その緑膿菌は金属光沢って言いまして、うん、ちょうど金属が光るような、光に対して反射するような光沢を持っている菌がいます、うん、ですから肉眼的にコロニーを見ただけでもある程度な、菌に対しては推測がつきます。
メタルカラー。
そうですね、はい、
でもその菌が出てくるということは病気があるということになるわけですね、
はい、その検査材料とですね、それからその菌の種類によって病原性があるのか、これが常在しててもいい菌なのかということで、そこら辺が判断材料になります。
それ 色だけじゃなくて匂いとかのもあるんですか。
そうですね、菌はやっぱり酸をですね酸性しますので、菌独特の匂いを発するものもあります。ですからたまたま私長く細菌検査に携わらせていただいておりますので、まあ、そういう菌の特徴とかをですね、やっぱりいろいろと知ることができて非常に勉強になってます。
菌とともに生きてらっしゃる。
いやいや、そこまでは申し上げられませんけど、
その菌のプロですね。すごいですね。
いや、そんなないです。やはりそういうね、日常の中でいろいろと小さな発見をすることが、やはり仕事をしてても非常にやりがいのある仕事だなと思います。それが最終的に患者さんの治療につながればと思って、まあ、臨床の先生方にその検査データとして、お返しするというのが我々の使命だと思ってます。
ああ、そういう素晴らしい専門家がいるということは、これは心強い限りですね。
どうもありがとうございます、
はい。今日は菌のことを最終的にテーマに お聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先は0424438068、E メールは mail@chofu-.com、mail@chofu-fm.com。 ご質問お待ちしております。
はい、本日のゲストは中央検査部臨床検査技師の石井健二さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ貴重な時間ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。